少し前に浜田圭が触れてくださいましたように、聖書は多くの本の中から分離された特別な書物です。今日は前半と後半に分け、聖書の性質と読み方をお話しします。前半は聖書の性質です。聖書は普通の本とはだいぶ違います。まず聖書は主、すなわちこの世界を作られた神と交流するための道具です。それは単に著者が主だから主のお考えがわかるというだけにはとどまりません。主は生きておられ、人に語りかけるときに聖書を用いられるのです。主は聖書を通してご自身の考え、判断、計画、行動を私たちに伝えます。ですから現在起こっていることや一人一人の個人的なことについても聖書は語ります。朝聖書を読めば今日行くところのことが書かれており、夜聖書を開けば今日起こったことの意味が書かれています。自分が今困っていることや自分が知らないで してしまっていることについても書かれています。ですから聖書は過去の本ではなく個人的な本であり、主と話すための電話機のようなものです。次に聖書には命があります。聖書はすべて神の霊の導きのもとに書かれました。聖書全体は有機的につながっている一つの命であり、聖書の各部分は互いに保証し合っています。聖書は生きており、理性で把握しようと聖書をバラバラにしたり、一部を取り出して人間の言葉で要約したりすると命は失われてしまいます。ですから聖書をいくつかの短い文章にまとめることはできません。それどころか少しでも縮めることはできません。聖書から何か法則を取り出すと必ずそれに反する言葉があります。主と出会うためには一つの言葉で十分です。しかし人間が生きていくためには聖書全体が必要です。聖書は多種多様な真理を含む一つの命です。次に聖書は正しいとどうやってわかるのでしょうか。聖書が正しいとわかるには心を開いて聖書を読む以外の方法はありません。その時神様が聖書の正しさを分からせてくださるのです。他のもので聖書の正しさを保証することはできません。神はアブラハムに約束する際にご自身より偉大なものにかけて誓えないのでご自身にかけて誓われました。同じように聖書より優れた本はないので、聖書の正しさはただ聖書自身が保証するだけです。新約聖書247ページ使徒言行録17章11節を拝読いたします。新約聖書の247ページです。新約聖書247ページ使徒言行録17章 11節。ここのユダヤ人たちはテサロニケのユダヤ人よりも素直で非常に熱心に御言葉を受け入れ、その通りかどうか毎日聖書を調べていた。ベレアの人々が調べたのは聖書だけでした。私たちも聖書を調べなければなりません。そうするときに聖書が正しいことがはっきりします。後半、聖書の読み方です。はじめに126ページルカによる福音書の10章26節を拝読いたします。126ページです。新約聖書126ページルカによる福音書10章26節ルカによる福音書10章26節イエスが律法には何と書いてあるか、あなたはそれをどう読んでいるかと言われると、ある基本的な質問をした人に主は何と書いてあるかだけではなく、どう読んでいるかと尋ねられました。聖書には一見逆のことがたくさん書いてあるので、聖書を使えばどんなことでも証明できてしまうことです。基本的なことについてさえ読み方次第なのです。ですから次のように戒められています。437ページペトロの手紙1章20節から21節をお読みいたします。437ページです。437ページペトロの手紙に1章の20節何よりもまず心得てほしいのは、聖書の予言は何一つ自分勝手に解釈すべきではないということです。なぜなら予言は決して人間の意思に基づいて語られたのではなく、人々が聖霊に導かれて神からの言葉を語ったものだからです。聖書は人知を超えた神の記録です。自分勝手な解釈とは、魂つまり人間の理性で聖書を読み解くことです。聖書は神の言葉ですから、霊つまり各人に与えられる神の霊、聖霊によって読み解かれなければなりません。301ページコリントの信徒への手紙1、2章14節を拝読いたします。301ページです。301ページコリントの信徒への手紙1、2章14節自然の人は神の霊に属する事柄を受け入れません。その人にとってそれは愚かなことであり、理解できないのです。霊によって初めて判断できるからです。霊によって読むのですから、聖書の読み方は自由であり、正解が一つあるわけではありません。同じ言葉でも読む人によって様々な光を放ちます。それどころか同じ人にも何度も新たな光で臨みます。昨年と今年とでは同じ言葉が別のことを語ります。確かに標準的伝統的な読み方はあるでしょう。しかしそうではない、ある人だけができる読み方があります。あることを、ある経験を通過した人、 ある環境のもとにいる人にだけわかります。必ずしも誰かに言ったりせず、自分の心の中にあるだけだとしても、そのそれぞれに個人的に示されたことが、体なる教会、つまり世界中の主につながる人々の利益となるのです。時には誤読を通してでも主は語られます。次に通読することです。好きなところを何度も読むのは良いです。しかしそれとは別に、どんなに少しずつでも飛ばさずに読むことです。新約聖書7ページ、マタイによる福音書5章18節を解読いたします。新約聖書の7ページです。7ページ、マタイによる福音書5章18節。はっきり言っておく。すべてのことが実現し、天地が消え失せるまで、律法の文字から一点一画も消え去ることはない。聖書には無駄な言葉は一つもありません。また、解説書よりも聖書そのものを読むことです。特に初めて読む方には、ぜひそうしていただきたいです。解説が欲しくなるのは、理解しないといけないと思っているからです。聖書は理解するものではなく、読んで元気になるものです。実際、聖書は幼い日から親しむことができます。新約聖書394ページ。テモテへの手紙に3章15節の前半をご用意いたします。394ページです。394ページテモテへの手紙に3章15節。また自分が幼い日から聖書に親しんできたことをも知っているからです。テモテは子供の頃から聖書を読み、主は聖書を通してテモテに語られていたことがわかります。大人でも同じようにできます。新約聖書12ページマタイによる福音書7章28から29を解読いたします。12ページです。新約聖書12ページマタイによる福音書7章28節イエスがこれらの言葉を語り終えられると、群衆はその教えに非常に驚いた。彼らの律法学者のようにではなく、権威あるものとしてお教えになったからである。律法学者たちは誤りを恐れるあまり、過去の律法学者たちが言ったことを引用するだけになっていましたが、イエス様は聖書を直接語られました。私たちも直接聖書に接しましょう。食べ物の成分をいくら詳しく知っても、食べなければ空腹のままであるように、解説書を読むと分かった気にはなるかもしれませんが、生きる力にはなりません。毎日聖書を読み、生きる力にしましょう。最後に新約聖書4ページマタイによる福音書の4章4節を解読して終わります。 新約聖書4ページマタイによる福音書4章4節イエスはお答えになった。人はパンだけで生きるものではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてある。
今の監督に感謝いたします。本当に聖書を改めてもう一度感謝の言葉が書かれているんだということを教えていただいて感謝しております。今日私が読みたいところは使徒言行録の4章10節から12節の言葉です。使徒言行録の4章ページ数は219ページになります。10節から12節、そして12節をもう一度繰り返して読みします。あなた方もイスラエルの民全体も知っていただきたい。この人が良くなって皆さんの前に立っているのは、あなた方が十字架につけて殺し、神が死者の中から復活させられた、あのナザレの人、イエス・キリストの名によるものです。この方こそ、あなた方、家を建てる者に捨てられたが、罪の親石となった石です。他の誰によっても救いは得られません。私たちが救われるべき名は、天下にこの名のほか、人間には与えられていないものです。私どもの集会の初期の中で、乗松正康という兄弟がおられました。で、彼の著作集が、同心社から出ておるんですけど、その表題は、彼が語った言葉から取ってるんですけど、イエスを見よという、あまり大きな本ではないんですけど、書かれてあります。イエスをご覧なさい。そして、こう言ってるんですね。あなたはこのイエスをご覧なさい。このキリストをご自分の救い主と信じなさい。と、その文章の中で、また集会の中で彼は語ったということが分かりました。今日は先輩である乗松正康兄弟の言葉とともに少しお話しさせていただきたいと、そんなふうに思っております。でイエスを見ろということは、目をイエス様の方に移しなさいということになるんですが、私たちは、というか私はいつも自分を見てしまうんですね。自分ばかり見てしまう。そして人と比べたりしてしまうとどうなるか、落胆するんですね。華麗ですと言われますと、だんだんこう、落胆することが多くなってくる。みんな同じかと思います。そんな時、そうじゃないんだと。目を自分からキリストに移すんだ。これが信仰だと乗松家は言ってるんだなと受け取りました。しかし目に見えないキリスト、霊的なお方を見るということは、こう人間や物が見えるのとは全然違う難しいところがあるように思います。どうすればいいか、こうしたらいいんだと気がつきました。それはその名を口にする。その名とは、先ほど読みしました4章のところに出ております。イエス・キリストという名を言ってみる、口にするということです。ですから、この4章というのは、使徒言行録の3章と続いていまして、生まれつき歩いたことのない人を、イエス・キリストの名によって立ち上がれと言って、奇跡を起こす、癒すという、その時はイエス・キリストの皆が癒した ということになる、あるんですね。単なる名前ではない、そこにイエス様の力がありありと働くということです。それが十節のところで、この人が良くなって皆さんの前に立っているのはと、それはあなた方が十字架につけて殺し、神が死者の中から復活させられたあのナザレの人イエス・キリストの何よりものです。イエス・キリストという名前には力がある。イエス様のことをナザレの人、ナザレで育ちましたからそう呼んでいます。でも彼はちょっと久しすぎる言い方ですけど、イエス様は人には捨てられたと書いてあります。11節にですね、人には捨てられたんだが罪の親石、その意志がなかったら建物が建たないと、建てられもうしっかりできないという、そういう意志になった、かけがえのない意志になった。皮肉ですよね。人に捨てられたものがかけがえのない救いを与えるものになったと。そして救いというのはこのお方イエス・キリストのお名前以外にはないんだという確信をペトロはここで語っている。これは私たちの確信でもあるわけですよね。で、少し話を乗松家の方に戻しますが、乗松家は1863年江戸時代の末期に四国の松山に生まれています。で、当時イエス様のことをヤソと呼ぶんですね。で、ロドリゲスさんがいつもいらっしゃるので、ヤソというのを英語に自動翻訳機で直すと、ジーザスになるんですね。だからやったのはイエスですね。でも、単なるイエスじゃない、ヤソと言われると、もっといろんなこう、意味が入ってる。それで、ノリマスさんはこう言ってるんですね。私は子供の時から、ヤソという名を好まなかった。ヤソという名はいつでも異様な響きを私の耳にもたらした。国族と、国の族というんですかね。国族とでも言うように聞こえた。でも、なんでそうなんですかと問われても、ちょっとちゃんとは答えられないんだけど、幼い時から私はそういうものとして育ちましたと。嫌な感じが、ヤソということは、その当時の人はイエスというのもヤソヤソと言ってた、で馬鹿にしてたと言いますからね。で、野上さんはこう書いてあるんですが、ヤソが救い主というのならなぜ十字架より助かることができなかったのか。十字架につけられておめおめ殺されたようなものを拝むとは何ということか。これが私の生来の心の思いでした。ノリマス様はそういう育ちをした方なんですね。つまり、イエス・キリストというお名前は、最も軽蔑され、憎まれ、踏みつけられる名前でしかなかった。それが、もう一つ、まるで逆の、最も崇められ、愛せられ、永遠に賛美されるべき名に彼の中では変わるんです。この四章の十二節のようなことに彼の中で、ある時から変わります。すなわち、この名以外に救いはないんだという確信に彼は変わるんですね。それはいつからかというと、彼は松山を出て学校を卒業して、神奈川県の県庁の管理になるんですね。で、下宿していた。下宿先の大家さんが、横浜海岸教会というところの熱心なクリスト者だったので、何度も乗松さんを礼拝に誘ったと。で、まあ、しぶしぶ行ったんではないかと想像してるんですけど、でも、まあ、大家さんの手前もあって、通ううちに、十字架の意味、イエスというお方は私が考えてたとは全然違うということに気がつき始めるんですね。で、聖書を読むようになり、先ほどのね、また、 命を得ていくと、その命の方に出会うということがやはり聖書の中心なのではないかと思いますが、イザヤ書の53章、もちろん彼はもう信じるように傾きかけた時にここを読み、こう書いています。彼の愛は、キリストの愛は、私たちの恨みを滅ぼし、彼の善は私たちの悪に打ち勝った。私の暗い心は彼の光、命の光に照らされ、私の頑なな心はついにキリストの愛に溶かされた。と、変化をします。改心します。そうすると、あんなに嫌な名前だったイエスという名前が、最も親しい、そして喜んで褒めたたえるべき、何変わってしまった、とお話をしているんですね。そして、イエス・キリストを見よ、と、こう言うようさん。なんて言いますかね、高橋姉妹からいろいろ聞いた、彼女がアメリカに行って、見ず知らずの者の教会に行ったら、そこの教会の牧師の奥さんが抱きかかえてくれて、その奥さんはもう余命がいくばもないというそういう状況がの中で彼女を抱いて、喜んでくれた。そしてそこにいるお方、主もそこにいるかのように示されたという話をイエス・キリストは今も生きておいでになる。そして私たちのために命を捨ててくださったお方。そのお方こそ自分をこんなに嫌っていた私だったのに、彼は変えられてしまった。そして伝道者になろうということで、シンガポール行き、そしてブラッドさんと出会い、ブラッドさんのところへ移ってくるわけですよね。イエス・キリストを見よ。自分を見ること、もう私はどうかということをいつも私もとらわれると、落胆というか、暗い気持ちになる。いや、違う。私や人はどうかではない。イエス・キリストを見るんだということ。そして、そのためにはイエス様、イエス・キリストという名前を口にする。そうすると、そこにおいでになることに気づかされる。藤尾英二郎賢という人は短歌を作ってますけど、こういう歌の本の題になってるんですけど、主よ主よと幼き日より呼び慣れし、イエス・キリストは我に親しき、と言っております。主よ主よ、主イエス様とお呼びする、そのお方こそ私たちの救い主なんだと。最後に、コリントの信徒への手紙の第一の一章の二節と三節を読ませていただきたいと思います。挨拶にあたる部分なんですね。手紙の挨拶にあたる部分がいつでも手紙だから最初に出るんですね。一章では一節から三節までが挨拶になるんですけど、単なる挨拶文ではなくて、ということを読みたいと思います。二節からお読みします。コリントにある神の教会へ、すなわち至るところで私たちの主イエス・キリストの名を呼び求めているすべての人と共に、キリストイエスによって聖なるものとされた人々、召されて聖なるものとされた人々へ、イエス・キリストはこの人たちと私たちの主であります。私たちの父である神と主イエス・キリストからの恵みと平和があなた方にあるように。これは挨拶で、本文はその次にあるのですけど、イエス・キリストという言葉が繰り返し出て、キリストイエスという言い換えも して出ている。このコリントという、この中身を読んだら分かりますけど、いっぱい問題があった教会でも神の教会と言っております。それでも神の教会なんですし、いろいろと問題があった、分派争いもあったり、不道徳なことが平気で行われていた、そんな教会なんですけど、そういう人たちのことを至るところで私たちの主イエス・キリストの名を呼び求めている全ての人とともに、キリスト者というのはキリストのものとされたものですけど、至るところでどこへ行っても、起きている時も寝てる時も、寝てる時もということはすごいことですけど、意識してる時も意識してない時も、イエス・キリストの名を呼び求めている。その名は単なる名前ではないんですけど、イエス・キリストというお名前を呼ぶ。それがイエスを見よと述べますが、指さしたイエスを思う時、その名を口にする。イエスというのは、マタイの福音書にありますが、神は救いという意味の名前。どこでもあった名前でもあるんですね。特別な名前ではなかった。でも、キリストというのは、名前ではなくて、救い主、メシアと言いますかね。ですから、イエス様こそ、私の救い主、キリストだ。これがイエス・キリストという名前。ですから、キリスト・イエスと呼び替えてもいいわけですね。普通私たちの名前、私は浜田幸四郎ですけど、幸四郎浜田という声、パスポートの時は逆になってますけど、日本ではそう逆にしない。ですから、これ名前ではないんですね。救い主ということ。いつもその名を呼ぶ。朝起きたら主イエス様とその名を呼びする。寝る時も、今日一日の感謝をする。先ほど、中山家が聖書について、深いことを、生きた神の言葉、生きたお方がそこにいるということを、今日も教えていただき、感動しました。本当に、自分を見るんではなく、キリストを見る。自分を見つめて、どこがどうだ、あそこが体が違う、こっちがって、つい思う。違う。確かそうかもしれない。でも、支援の102円であったり、しかし、主よと、目を主に向けていく。そうすると、希望が出てきます。そんな弱い私、罪深い私を愛し、救ってくださったお方は、この弱さも抱えていて、背負ってくださるお方。そこに、解決と救いがあるから、人ではなく自分ではなくイエス・キリストを見よう。これを今日私自身がもう一度言っておりますけれども、教えられて、聖書から教えられたことなどでお話しさせていただきました。